終わりました。
終わりましたよ皆さん、ついに僕が いやいや、先ほどまでですね、セミナーをやっておりましてですね、久々の自主開催セミナー in 東京をやっておりましてね、で1時から4時まで3時間ですね、喋り倒しましたね。まあ、今日のテーマは脱価格競争の新規開拓実践セミナーやったかな的な、ね、新規開拓について語ろうという、ね、ことで、まあ、今日の朝、札幌を出てですね、9時半の飛行機に乗って羽田に着きまして、11時に着いてごちゃごちゃごちゃごちゃしとったら12時過ぎに会場入りして、スタッフもいない、受付もないと、ね、ご自由にどうぞ的なね、まあそんないつものぬるいじゃない、ゆるいでもない、ね、内容はちゃんとしてるんですよ。まあそういう気負わない、セミナーでしたけれども、まあ3時間喋った後にこのホットな感じでね、まだ喋り足らんぞという感じで引き続き喋っていこうと思っております。
1円和彦の日本の入りは、
こんにちは、円一こと1円和彦です。日本の入りは、今回も私の入り際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。いやー、なんか滑舌いいな。いや、セミナーとなんてね、なんか口周り筋肉がいい感じでほぐれとるわけですけどね。まあそんなセミナーをやらせていただきましたけども、まあ40人ちょいぐらい、まあほぼ満席ぎゅうぎゅうということでね、お忙しい中来ていただいて皆さんありがとうございました。チャッチャッチャッチャッ、ね、まあなんか遠くからもうたくさんね来てくれてて、で山形とか新潟とかですね、あとどこか名古屋とか静岡とかね、結構東京の人半分ぐらいかな、残り20人の人はあっちこっちから来てくださってましてね、まあありがたいことで、でまあ絶対というかほとんどの方はどこかで一度か二度僕の講演会に参加してくださった方ですね、どこどこ主催のあれに行って、で今回チャンスが来ましたとかですね、ありがたい幸せですよねえ、まあなんかちょっと疲れてる感が出てきたと疲れてないです、全然疲れてないですよね、まあ、まあそんなありがたい皆さんに来ていただきましてね、3時間喋りましたけれども、まあ相変わらず今日もですね、レジュメなしと、テキストなしと、であとまあ今日3時間セミナーをやったんですけど、まあ、ホワイトボードだけね一応予備的に置いておいたんですけども、3時間で書いた文字数ってまあ20文字ぐらいじゃないですかねいるんかこれみたいな感じでね、まあそんな感じでセミナーはまあいつも通りなんですけどね、あんまり板書もしないしレジュメも使わないし、そういう3時間のセミナーをやりきったわけなんですけれども、まあ今日はねそのセミナーの作り方というかですね、そんなね3時間もお前スライドもないわレジュメもないわホワイトボード20文字だけ書いてねどないやってやんねんみたいなね、まあそんなあのお話、僕のセミナーの作り方のねお話なんかができれば、まあセミナー講師やってる人以外でもね、あそういうふうに聞いたらいいんかみたいなお役に立てるんじゃないかなと思うんで、そんなお話していきましょうか。でまずですね、まあ僕のセミナーの進め方はまず今日はね、まあ、普段はリピーター作りの話ばっかりするんですけど、その前の新規開拓ってどないやってやんねんというお話が今日のメインだったんですけど、まず僕がね喋ったのは、新規開拓をするためには押さえとかなきゃいけない3つのポイントがありますと、ね、でこの3つのポイントっていうのは、まあ、それぞれこうステップに分かれてまして、とステップ1、ステップ2、ステップ3と、お客さんがこのステップを踏んで最終買うという行為に至るんですよと、というね、まず前振りをして、でそのステップ 1,2,3 をホワイトボードに書き出しました、ね、これでまあ大体14文字ぐらいですね でこの書いたステップ123の14文字が結局3時間セミナー終了までずっと残ってる状態です。だから今日はもうこれについて喋りますよというね、もう枠組みの話をまずするわけですよ、ね、だから結構そのなんか小説とかね、なんかドラマとかストーリーはねこれ違うんですよね。この先どうなんのやろうとかね、ワクワクドキドキと、気になる続きは CM の後でとかですね、まあこういうふうに引っ張っていくのがストーリーの展開の仕方なんですけど、セミナーはねそれやっちゃいかんのですよ。集中力続かんのです、ね、なのでまず今日はどんな話をしますという骨子のお話をします。で、このステップ1っていうのはこういうことをしなきゃいかんのですよと、で例えばねこうこうこうでみたいなお話をね、例え話交えながらすると、でまあステップ2はこうですよ、ステップ3はこうですよ、でこれが終わった段階でまあ2時間ちょいぐらいですかね経ってたわけなんですけど、結局だから14文字ぐらいで2時間喋るというね、こういうふうにやっていきます。
一円和彦の日本の入りは、
でこれね、僕セミナーの冒頭にもいつもお話するんですけど、僕の喋っとることをですね全部メモっちゃいかんですよと。であえてね、まあ、メモっちゃダメですよって言ってもメモりたがる人がいるんでね、結構早口で喋るんですよ。メモってたら追っつかんでみたいなねぐらいのスピードで間を詰めてね喋っていくんですよね。でおちょっと書いとんのにお前ゆっくり喋れやみたいなね視線がたまに刺さってくるんですけどでもまあまあところどころでいやもうメモ欄でいいですよというようなお話をね入れるようにしてます。というのも僕が受講者だったらって考えた時なんですけど、先生が喋ってることをですね1から100まで全部メモりましたと、もうノート20ページ分ぐらいメモりましたと、これね見ないんですよいやなんかたまに見るかなとか、いつか見るかなとか、いざという時見るかなとか、いろいろ思いながらメモるんですけどね、結局ねメモっただけで満足してですね、今日は充実した一日だったみたいなねことでね終わっちゃうことが多いんですよ。まあもうたまにブログにもねセミナーの受講の仕方みたいなお話書いたりしますけど、おこれやっていうねもうこうびっくりマークが頭の上にピョッとこう出るまで話ってね聞き流してても僕はいいと思ってるんですよね。で話をまあ聞いてて、おこいつ今俺に役立ちそうな話喋っとるでと思ったとこだけメモるわけですよ。でメモった、これ後メモった後が大事でね、でメモりました、ではい次なんて言ってんねや、次は何の話してんねやみたいな感じで僕の話にね戻ってこなくていいんですよ。メモったら次はじゃあそれを自分の会社やとか自分の仕事でやるには何したらいいかなと、だからその下に例えばこれをやるために今日 A4 の無地のノートを2冊買いに行くとかね、Amazon で注文するとかですね、でなんか例えば僕が参考文献の話をしておっって思ったらもうその場でスマホ出してですね Amazon で発注とかしてほしいわけですよ。で話をずっとね、まあ僕は話し続けてますけど、もう別にね聞かんでいいんですよそれね。だからこれやっていうのを1個見つけて、で、それやるにはうちで何しようかなと、いつまでにやろうかなとか、誰に何注文しようかなとか、あいつに連絡しようかなとかですね、まあそういうタスクまで落とし込んでもらうと、で一段落ついたらまたね僕の話戻ってきていただいて、でなんか聞いてなかったけど今何の話しとんねみたいなね、でまあ話を聞いてもらう。でここで戻ってきてもらった時に今何の話してるかが分かるように最初に腰の話をしとくわけですよ。だからあ最初言ってたあれの今はこの話をしとるんだなというのが分かるようにしてると、ね、でまあ戻ってきてもらって、でああこの話しとんねやろなと、おーおーおーと、へえみたいなね、まあまあ聞き流してもらって、でまたおお来たみたいなねとか来るわけですよ多分ね。来とると思います。来た時にまた同じことをやると。でまあ今日は3時間のセミナーでしたけど、まあこの3時間の中で2つか3つ、見つけていって帰ってもらえれば僕はもう大満足、僕が満足しても知らないですけど 3つぐらいでいいと思うんですよね。で、まあ、今日のセミナーっていうのは受講料がだ、まあ、大体じゃない1万円でしたから、まあそれでも1万円、まあ、3つやること決めて1万円のリターンってことはないでしょうから、まあ、3つこれとこれをやってあれをやるぞとこうなるぞというので、もう数十倍数百倍のですね、まあ、リターンを得ていただけるんじゃないかなと、というふうなね、まあ、セミナーの受講で僕はいいんですよね。でやっぱねこれってね、学校でね、なんか先生が喋ってることは全部黒板に書いたことはノートに書けとかね、で先生によってはなんかノート提出させたりするじゃないですか、ちゃんと書いとるかみたいなね、あんなことやるからいかんのですよね。まあでも学生が知らないかまあね、学生は書かんと知らないか。まあでもセミナーはですね、そうやって別に学校教育ではないですからね、満点取るのがあのセミナー受講じゃないですから、自分のお仕事に役に立つ情報を仕入れて、でもうお家に帰ったらまた日常生活は待っとりますからね、もうその日のうちにというか、もうその場でやることまで落とし込んでいくと、これがですね僕はセミナー受講の一番いいやり方かなと。でまあそうやっていただくことによって、あ、ここの部分聞いてませんでしたというのが出てくるわけですよ。という時はですよ、また同じセミナーにもう一回来てもらったまあまあ半分冗談半分本気ですけど、でもまあまあ僕も同じ話ばっかりずっとしてますけど、なんかまた違う気づきが得られましたとかね、言っていただけるわけですよ。でそれっていうのはその時々の自分の置かれてる立場も違うでしょうし、悩んでることも違うでしょうし、それからまあそのセミナーで、前回来た時はおって思ったところと今回は違うところでおっと思ったと、まあ、これでね僕はセミナーっていいと思います。もう一語一句聞き逃すまいとかですね、全部メモるぞとかね、やらなくてもまあ 2,3 時間のセミナーだったら2つ3つやることを決めればまあいいんじゃないかなと思うわけなんですよ。
一円勝彦の日本の生え際。
いやだから本当は僕ですね、あのセミナーの受け方セミナーでも やろうかなとね、だからやっぱねこう今もこうやってお話してますけど、いやまあそうだよねって思いながらも会場に行くとなんかボケっと聞いてたら講師に当てられるんちゃうかとかね、なんか講師に失礼に当たるんちゃうかなとか思って、一生懸命やっぱメモっちゃうんですよ。こう習慣って恐ろしいもんでね。なのでそれをやらなくていいですよセミナーみたいなね、やってもいいぐらいなんですけど、まあそんなセミナーやっても誰も来んかなと思ったので、まあ今回ね、そのまあ今日は普通に3時間喋るだけのセミナーでしたけど、最近ね僕まあ企業さんとかに呼んでもらって、ちょっと前のどっかでお聞きしたあのセミナーうちでもやってほしいんですよって言われた時には、あのもう喋りに行くだけでは僕は受けませんぐらいの感じでね、僕セミナーやりますけどこういうパッケージでちょっとお願いしてもいいですかねって頼む方法があるんです。で、まあ、それ何かっていうと、まあ、2時間なら2時間セミナーやりますと、でそのセミナーの冒頭に今から2時間喋りますと、で皆さんのお仕事に役に立ちそうな、あこれちょっとやってみるかなとか、これ面白そうやなと思ったものをメモっておいてくださいと。でセミナー聞き終わった後にそのメモった内容を実現するには誰が何をしなきゃいけないとか、こういうのが足らんとか、こういうことやっていこうとかですね、というディスカッション会をやりますからねと。でディスカッションしてもらってセミナーを受けて、こういう事業のこういう展開を思いつきましたと。で結果こういうのが足りないんで早急にこれを用意しようと思いますと、というね、まあ、あのプランの発表をしていただきますと。でそのプランに対して、まあ、僕コンサルタントですから、ああそうやるとこういうことになる恐れがあるのでそこをもうちょっと詰めましょうかとか、まあそれっていうのはちょっと実現可能が、どうでしょうみたいなね、なのでこういう考え方でもう一回ブラッシュアップしてみたらどうですかねとかね、アドバイスをしていただいて、でまた発表していただくと。これをね2回3回繰り返すんですよ。でじゃ あいいですね、それをやっていくためにこういうのを準備してこういう展開でいきましょう。で最後に何をやるかというと、それをスケジュール に落とし込む、いつまでに誰がどういう方法でこれをやっていくのかと、であとはやるだけです、ありがとうございましたバイみたいな感じでね帰るとまあその後に懇親会があったりするんですけどね、これがねよろしいなと。でまあもともとね僕が思いついたように今喋ってますけど、これ実は僕のコンサルティング先クライアントに要望を出していただいたんですよ。いやいつもセミナーみたいなねことをやっていただくことがあるときに、なんかええ話聞いたなんで終わるんですよと、なんでそのセミナー終わった後にディスカッション会っていうのをちょっとナビゲーターやってもらえませんかみたいな、そんなのやるんですかって最初思ったんですけど、これがやってみたらね、いつまでに何をちゃんとやるかみたいなね、ちゃんと議事録とかも残るんでね、やらんわけにはいかんようになって、でやったらね結果が出るわけですよ。でまあちゃんと練った上でのアイデアなんで、実行したらねうまくいくことの方が多いわけですね。でうまく仮にいかなくても、これやってみてこううまくいきませんでしたと、なぜならばっていうのが分かれば次の、まあ、プラス材料に使えるわけですよ。ほらええがなと思ってですね、なんか顧問先から顧問料をいただきながらビジネスチャンスまでいただいたよみたいなねことで、まあ2017年今年からね、そのセミナー終わった後にディスカッションして発表してもらったものにコンサルティングをさせていただいて、さらにブラッシュアップしてこれだというものを作ってスケジュールまで落とし込むプランと、ね、どしどしお問い合わせをお待ちしておりますけど、いやマジでこの方法いいですね本当ね。だからまあこれをお聞きの皆さんで、例えば自社にねセミナー講師とか、まあ講師を読んでセミナーとかするときはそれセットにねしてもらった方がいいですね。であとはね受講しに行く場合セミナーを、それはね今まで多分ね経営者の人とか責任者の人一人とかで行ってたと思うんですけど、まあ関係する人3人ぐらいで行って、でセミナー聞いて、で帰りどっかね喫茶店かどっかでね今日の話についてどうよとっていうのをやって、まあ最低こうスケジュールまで落とし込んでから会社やお店自分のお家に帰ると、こういうね受け方をされるとよろしいんじゃないかなと思います。本当にねおすすめですねこれはね。
一円勝彦の日本の生え際。
いやーつうことでね、なんか急におじさんみたいになりましたけどもセミナーの受け方みたいなね今日話してきましたけど、そのセミナーを受けるっていうのはこうイメージとしてはなんか武器を1個装着するとかですね、防具を1個装着するとかですね、なんかパッケージを買ってガチャンと身につけるみたいなね、そういうイメージじゃないんですよね。そのセミナーを飲んで飲むっていうのはあれかな、だから血肉にするというかですね、セミナーのどの部分がどうなっとるか分からんけれども、なんかこう思考回路の一部に何かが組み込まれたとかですね、胃腸が強くなったとかですね、なんかそういう体内を巡らせてなんかごちゃ混ぜにして何かが新しく変わってくるみたいなね、なんか僕はそういうイメージなんですよ。だからまあなんかええ話聞いた終了カチャンみたいなね感じでいくと結局何も残らん気がせんでもないとね。だからあれですよ、まあこのポッドキャストも今日で89本目ですよ。知ってました皆さんもね、89本目ということは20分喋っとるとしてですよ、1本89本ですから30時間ぐらい喋っとるわけですよ、ね、この30時間、これね僕も何喋ってるか覚えてないですけどまあでも1本1本なんか役に立つ話入れなと思ってね今まで作ってきたんで、これを1本ね20分の1本聞いて、で生え際の今日はどうよみたいなね、今日の生え際を聞いて、あうちは何をやっていこうとかですね、まあそれを週1やっていただいたとしてももう2年弱分あるわけですよこれネタがね、っていう風にねなんか活用自分もしようかなと過去のね話を聞いて、だからまあこのたった20分ですけど、まあこれの中からなんか1個でもヒント見つけてもらって、でそれでまあなんかこうディスカッションをして、なんかじゃあこうやっていこうと、でまあ過去のね別のやつを聞いた時に、あれこの前言ってたあれと今回のこの話って通ずるとこあるよなみたいなね、でそれで学びが深くなったりとか、あれをやりながら今回のこれをこうやったらあこういうことできんちゃうかとかね、 まあ、そういうこう融合させていくというか体内で混ぜ合わせていくというかですね、なんかそんな使い方もぜひ、ね、89本分ありますんでね、過去遡ってね、まあ、私のあの寿司が美味しかった話とかそういう話もいっぱいありますけどもまあ1本につき1個ぐらいはね、必ずヒントを入れるようにはさせていただいてるんですんで、ぜひねこの辺のご活用もですね、していただければと、なんかセミナーの外科だとポッドキャストの使い方講座になりましたけど、まあ今回はそんなお話をさせていただきました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く見とどまりたくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は伊賢勝彦でした。ではまた木曜日に。